京都のルエゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、
最初に京都ノルウェーゼミの公開学習会のお知らせです。
はい、
今度の日曜日17日に北欧の暮らしを考える本当に豊かに暮らすということはどういうことをテーマに行います。
はい、
場所が京都府立大学、
はい、
日曜日の1時30分から4時45分までです。
はい、
神掛俊博さんというこの府立大学の教授の方に、はい、どういうの講師やってもらって、はい、いつも勉強してます。
はい、
皆さん来てみてください。
はい、
よろしくお願いします。
ね、ダンディーで、ね、素敵な、ね、先生ですよね。
本当ね、すごいね、うん、声もクリアし、うん、ハンサムやし、背高いし、博学やし、
うん、いやいや、もうゆうたろうくんだってなかなかですよ。はい、担当はですね、はい、ゆうたろうくんと、そしてみきちゃんと、そして今週も
グローバルジャスティス研究会の事務局をしてます田中と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月に東京の渋谷の 方でヘッダカブラ見てきた、イプセンのね、
うん、
で5月になって西宮、
はい、
で今度イプセンの人形の家を見てきた、
ね、はい、
両方ともねものすごく演技がうまかった。
お、
うん、それでね百何十年前の戯曲なんやけど、うん、今でも問題提起されてることは今の世の中でも通じになって思うのよね。
うんうん、
すごいね、イプセンって。
そうですね、うん、本当に
2ヶ月続いて見られてとっても幸せ。
うん、でもある意味昔も今も共通の、ね、問題っていうようなのがやっぱり今だもって存在してるっていうような。
そう、あんまり、ね、進歩してないね、その辺でいけば、
ね、そうですね、う
ん、女性の地位が低いとかね、うん、あんまり変わらないな。
うん、
まあそれが解消されたらされたでまた他の問題が起きてくるし、
うんうんうん、
それでついでやけど、うん、ついでっておかしいけど、はい、11月の上旬に、
はい、
どこだあれ、尼崎の方で、
はい、
ピッコロシアターというシアター、
ね、
大きな会館でね、
はい、
ピッコロ劇団さん、これはね兵庫県立の劇団だし、
うん、ね、そうですね、
そこがねまた一歩さんやってくれんのよ。
はい、
小さなエイオルフという、1894年のイプセンの作品、
はい、
イプセンとしてはもうかなり高貴の作品なわけでね、うんうんうん、今から楽しみしてんだけどね、
うん、
なんか今回3500円ぐらいだったかな、でチケット買えるんで、お安いだろう、お安いから、
うん
うん、行こうと思うんだけどね、とっても楽しみです。
はい、
まあイプセンはそれぐらいにしとこうか。
はい、
うん、
今日の本題は
、はい、3週間ほど前かな、
はい、
に難しい学習会を行きまして、
うん、
それがねテロ等準備罪に関する学習会やって、
はい、そうでしたね、
行ったんやけど、うん、分かったから分かれへんような、
うん、
まあ教室その主催者側のね、
うん、
田中さん来てもらってるんで、
はい、
おさらいがてら、
うん、
はい、そのデミの報告がてら、
はい、
もう一回やってみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
他に何ていう呼び方ついてるんかね、これこの法律、
あ、共謀罪、
共謀罪ね、
はい、
うん、共謀罪というイメージの方が一般には知れ渡ってるのかな。
そうですね、
ど
うやろう、
どっちもどっちか、
うん、共謀罪っていう方がまあこの法律の本質をついた名前かなっていうふうに。
ああ、それは言えてるよね、この間の学習会によると1年前にできてんけどまだ幸いというかなんというか逮捕者は出てないという話ってことかな。
5月の31日かな、うん、国会で質問があって、
うん、
政府が答えたのはまだ適用されたのは一例もありませんということで、
ね、うん、
はい、報告はされております。
でもこの僕が一番問題に思うのはテロ準備隊やってるんやけど党ってエトセトラの党があるんやね、
うんうんうん、
それによってね定義がものすごく広がってしまうのね、うん、テロ準備隊やったら分かりやすいやんか、うん、テロおまけに党があってさ党の具体的な説明がなされてないからね、うん、何とでも言えるわけやね、うん、
この法律ね、
うん、
京大の高山先生なんかもすごく刑法の専門家で私も話聞くんですけれども、うん、テロのことはね、うん、もうずっとね、
うん、
昨日今日始まったことじゃなくって長い問題なんで、たくさん法律でカバーしてきたそうなんです、うん、だからもうテロのことはちゃんと法律でありますよっていうのが刑法学者の立場 で、うん、でだけれども法律を通すのに、まあ、テロとかっていうとねみんな怖いから、うん、なんとなくとりあえずいいかみたいなね、うん、まあ、気持ちになるというか、うん、いうのでちょこっと付け加えたような、うん、ところで、実際以上先日その高山先生にもお聞きして、まだ今一件も適用はされてないんだけれども、うん、今後どうやって適用していくかって考えた時に、一番最初には多分薬物犯罪とか特殊詐欺とかそういったことでの共謀罪、まあ、そういったのだったらみんな、まあ、薬物か仕方がないなっていうふうに、うん、まあ、みんなが思うからね、うん、そんなところから適用されていくんじゃないかなっていうふうに、うん、言われてました。だからそういうふうなことが、まあ、反対にみんな意外な感じに、まあ、思うんじゃないかなって私も思ったんですけど、
でもね、安倍さんが去年法律を通した時の一番のね、うん、キャッチフレーズというか分かりやすかったのはね、うん、今度オリンピック行われるや、はいはい、東京で、うん、パラリンピックもね、うん、ああいう世界大会が行われてる会場でもしテロとかが起きたら大変やからね、前もってそれを取り締ま、そういう動きがあったら取り締まるんやって言うたらね、うん、なんかそれらしいわなって思うわな、
うん、でも反対に私なんかそんな、ね、危険なものをね、テロみたいなものを引き起こすような、うん、そんなオリンピックってある意味その、ね、国民をそんな、ね、危険な目に、ね、合わせるようなオリンピックをそんな、ね、首相を先頭切って、ね、呼び込むのもそれも全然、ね、それこそ危機管理意識が欠けてる首相やなってね、うんうん、思ったりもするんですけど、
まあまあ、ああいう会場でテロ行為が起きたら大変やろっていうのがね、
うん、
まあ、そういうやつは一般の人、あ、そうかなって、ああいう法律かなと思うんやけど、うん、なんか政府が狙ってる内容はそうやないみたい気がするんやけど、
う
ん、
まあ、だからこうイメージというかね、うん、だからもともとこの法律何回も国会で廃案になってきてしてきたことから言ったらね、その最初に出てきた頃なんてのはもちろんオリンピックの話もなかったし、もともと一番最初はマフィアの話とかから出てきて、それで最近になってそういうふうなことで言われてきたっていうことが第一点と、それとさっき言ったみたいにテロはもう法律がいっぱいあるから必要ないんだけれども、やっぱしみんなの中でのやっぱしテロへの怖さと、やっぱしオリンピックへの期待とか、まあ、そういったものとでやっぱしこうちょっとやっぱしイメージ作りかなっていうふうに私は感じましたけれど、
だから刑法学者やらいうのはね、新たにこの法律を作らなくても従前の法律で十分対処できると、
はい、
それやのにあえて、まあ、作ろうっていうんやから、
はい、
なんかそのなんか目的があるんだよね、というのはさっきから僕言うように、うん、なんたら党や、
うん、
エトセトラでね、うん、どないでもね、うん、まあ、言ったら政府に反抗するような事件、うん、それを犯罪やってでっち上げもできるから、うん、いわゆる宣伝の治安維持法みたいなもんやんか、うん、治安を維持するためにある法律やいもってね、うん、どんどんし自分ら政府と違う思想を持ってる人やらをね、無理やりでっち上げていって、うん、投獄やらして、うん、中には、まあ、拷問して殺したりもしてるわけやんか、うん、そういうなんになりうる可能性のある法律やと僕は思うから、うん、昔の歴史が語るように、うん、これはとんでもない法律を作ったもんやって思うんだけど、
うん、
どうなんでしょう、
ね、そうですよね、まあ、この間ねそのね、うん、ゆうたろうくんが言ってたその難しいお話っていうようなのを、うん、まあ、その青山学院大学の名誉教授である新倉治先生にね、うん、のお話をちょっと、まあ、北欧の福祉社会っていうようなそのノルウェーをね、うん、ちょっと一つの例に挙げていろいろとね、ノルウェーと日本の、ね、比較っていうような部分をねされてましたけど、
それ出ててさ、はい、ノルウェーでもその共謀罪あるんやらしいね。
そうです。
でもね、第三者機関がね、うん、その法律がちゃんと適用されてるかね、うん、チェックする機関があると、
う
ん、
そうです。
政府の思惑だけで勝手に運用されるとかいうことないようにね、うん、かなり同じような内容の法律なんやけど、正当やったらおかしいけど、第三者機関でちゃんとそれがね、ちゃんと 運用されてるかね、うん、チェックする機関があるっていうんやけど、うん、日本の場合はそういうようなもんがないから問題やなという話がちょっとあってんけど、
あとまあその情報をきちんと、うん、あの国民に開示するっていうようなところもやっぱりちゃんとね、あのノルウェーは保障されてるっていうようなところですが、うん、やっぱり日本はそこのところはもう全部ね、うん、なんかもう隠されて隠されてっていうようなところになっていくっていうようなんで、やっぱりね、あの国民は不安でね、仕方ないですよね。
だいたい今ついでの話だけど、どういうかな、ノルウェーの場合ね、昔ノルウェーで見て治ったんやけどね、犯罪者に対する刑罰が緩いっていうか軽いっていうたらいいかな、
う
ん、
そうですね、ね、
あのもちろん死刑ないしね、
うん、そうです。
で、あの重大な犯人でも最高刑が20年やったから、
うん、21年
か、
うん、だってまあ特例が、
特例で30年以上あるらしいけど、うんうんうん、ものが めったにないと、うん、21年やと、この間、うん、何年か前にあの、ね、向こうで若い子が、
ああそうですね、
77人
殺したね、うん、あれ判決出てるらしいんだけど、21年ね、最高刑のね、大体、うん、
はい、
ね、あのどういうの、重大な犯人でも独居房に閉じ込めておくとかそういうのはあんまりないらしい、
うんうん、
で、どうしよう、やっぱり刑務所行っててもね、お休みの日があるっていう
ね、それもで紹介されてましたね、新倉先生、実際にね、あの見学に行ってきたっていうようなんで、うん、
そ
う
そ
う、
今日は休みやから家帰りますって、
うん、そうなんです
よ、ね、また明日からお勤めやって来るんやっていうぐらい ね、うん、ね、そうなんらしい ね、
そうですよね、なんか自由刑というのね、うん、あの先生の資料にその、ま、ノルウェーその、ま、21年の自由刑というので、うん、あ、自由刑、あ、確かにあそこでの生活は結構自由だなって、うんまあそれこそお料理、その囚人の人たちが自分の好きなものをその自分でお料理する、もう普通にも包丁もマイ包丁がちゃんとね、一人一本ずつね用意されてるとか、
そうね、刑務所の中で自分の好きな料理入れてくれるいうんやね、
うん、ね、でもだとちゃんと図書館も本当にすごく立派な図書館とか、あとレコーディングレコーディングをする施設もあって、やっぱりそこの、うん、刑務所の中でそういった音楽が好きな人たちはそうやって音楽も楽しむとか、うんね、やっぱりちょっとこう人権意識がやっぱり違うんでしょうね、うん、
刑務所から大学へも帰るって言
う
てたな、
うん、そうでした、そうでした、
あれやかんのね、大学へ行くんや、
そうです、
また帰ってくるんやね、勉強して、
そうですね、そうですね、うん、ですからやっぱりその刑務所を出てからの、その社会復帰っていうようなところにやっぱりノルウェーは重きを置いている、うん、ただ単に刑罰を与えて、ね、強制させるではなく、ね、ちゃんと人権も守られているっていう意識がね、しっかりしてる国だなと思いましたはい、
ね、うちの従業員で長いこと刑務所入っててもんのよ、
ほらもう、どんで、どうして
話聞いてたら大変やな、あれは、あ、もう発狂してそうになる言ってても、
確かにね、日本のね、
このスタジオぐらい狭い中に放り込められんねって、このスタジオってどんな狭いかね、
なかなかそういったところでね、強制しろと言われても人間やっぱりね、余計にだんだんだんだんと、
もう発狂しそうになるとかね、そんなんで人間性が回復すると思えへんけどね、えらい違いね、
そうですね、はい、はい、では今回はこれぐらいで、でもまた次回もじゃあ田中さん引き続き来ていただいて、この続きをまたよろしくお願いします。
はい、今日ありがとうございました、
は
い、
この放送は京都の矢野を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。ではさようなら。